健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、8月になりまして、今月のテーマは健康診断の意義とはということで伺っていきます。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、健康診断、まあ、子供の頃からねずっと受け続けていますけれども。
そうですね、
はい、大人になってからの方が私はいろいろと結果をね気にするようになりました。そうですね、皆さんもねもう今年度受けたという方もねいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、改めて健康診断、一体どんな検査を主にするのか教えていただけますか。
まず一番基本的なのは、まあ、身長体重って測りますよね。
はい、
あと血圧とかですね、あと血液の採血をしていろんな検査値を見るわけですね。
はい、
それからあと尿の検査とかですね、あと便の検査、あと、まあ、あのレントゲン検査ってありますね。そういうものがまあ一般的ですね。
はい、まあ、でもこの健康診断、ちょっとやる前はなんとなくこう嫌な気持ちに、ね、なってしまったりするんですが、やっぱりこれは受ける必要があるからやるわけですものね。
そうですね、やっぱりその健康診断によって早く病気を見つけたりですね、あるいは自分の健康状態がどうかという状態を知ることによって、まあ、今流行りの生活習慣病など、まあ、予防したり早く見つけたりするという目的もあるんですよね。
はい、そしてこの健康診断、あのした後に、ね、こう1週間ぐらい経ったら結果が、ね、出てきますけれども、 その結果にですねいちいちこう一喜一憂してしまうんですが、
はい、
でもですねこう見るポイントがちょっと分からなかったりするんですけれども、このポイントを教えていただけますか。
そうですね、まずあの各検査にあの基準値というのがあるんですね。
はい、
でこの基準値というのはですね、まあ、それを見てですね、あ、基準値に入っているから大丈夫だと思っちゃいますよね。ところがこの実は基準値というのはその病気の正常値とは違うんですよね。
違うものなんですか。
そうなんですね。はい、この健康診断の基準値というのはですね、その健康な人のデータのですね、過去のデータからその異常な上の 2.5%、 それから下の値の 2.5% をその除いた95% の人の平均なんですよね。
うん、
ですから、まあ、検査会社とかあるいは測定のやり方によっても少しずつ、まあ、違うんですよね、基準値がですね。
なるほど。じゃあ基準値に入っていても大丈夫、はい、絶対大丈夫というわけではないんですか。
そうですね、やはりあの一番重要なのはやっぱり自覚症状だと言われてますよね。
あ、
基準値が別に正常、あの正常というか基準値内に入っててもなんか例えば頭が痛いとかですね、ふらつくとかですね、そういうやっぱり自覚症状があるとやっぱりどっかおかしいんですよね、やっぱりね。
なるほどね。はい、この正常値というのはどこで知ることができるんですか。
これはあの正常値は病気の診断ですよね。
はい、
それはまあ例えばあの血圧が、あの正常値は下の血圧が85あの以下とかですね、それから上の血圧が135以下とか、そういうふうな、まあ、病気を診断するときのが正常値なんですよね。
あ、なるほど。
この基準値っていうのはそのいわゆる健康診断の時の、 あの、まあ、健康な人たちの標準の値を基準値って言ってるんですよね。
じゃあ、 あくまでも平均値であって、正常値とイコールというわけではないんですね。
まあ、大体近いことが多いんですけどね。あ、イコールではないですよね。
ほぼイコールなんですね。
そうですね、はい、
あ、なるほど。はい、そしていろいろとね、検査の結果が出ていますけれども、どうしてもこう数値が低い方がいいのかなと思ってしまうんですが、
そうですね、例えば、まあ、はい、血圧とかですね、あるいはコレステロールなんかが、まあ、低い方がいいなと思ってですね、ところが、まあ、実際にコレステロールとかあるいは中性脂肪のようなものってのはないと困るんですね、生命を維持するためにですね。はい、でまた低すぎたりすると逆にその生活習慣病以外の病気の危険性もあるわけですよね。あとその検査結果に合わせて、例えば多分あの健康診断なんかでは ABCDE とかですね、5段階であの書かれること多いんですよね。
そうなんですよ、まるで通知表みたいなんですよ ね、
そうですよね、はい、で A というのは、まあ、その A は実は精密検査の必要性が最も低いということなんですよね。はい、でまあ、健康体という意味ではないんですよね。
なるほど、
精密検査が必要ないですよということなんですよね。
はい、
ですからあの A とか B とか非常に良くてもですね、自分で何かの自覚症状があればですね、やはりお医者さんの専門のお医者さんの診察を受けた方がより安全だと言われてますよね。
はい、いやでもなんかこの検査結果でね、私も一喜一憂してしまうところがあるんですけれども、はい、まあ、結果が全てというわけではないんですか。
そうですね、これはまあ結果とは絶対的なものでないんですよね。
はい、
やっぱり先ほど言いましたの自覚症状が非常に重要なんですよね。
自覚症状、
はい、あとはその結果が今例えばあの基準値内であってもですね、はい、ずっと、ま、 去年とかあるいは一昨年とかですね、そういうのを比べてみてですね、どんどんどんどん上がってるとかですね、あるいはどんどん下がってるとかっていう傾向が見られたらですね、やっぱりちょっと気をつけなきゃいけないんですね。
なるほどね。ちょうど FM 富山の場合なんですけれども、はい、毎年毎年の結果がですね、横に並んでるんですよ、はい、で私もそれを見ながら結構こう上がっているコレステロール値ですとか、そういったものがあるんですが、
そうですね、
じゃあ基準値内であってもやはりそれは、
上がってる時とかあれ下がってる時とかですね、はい、変動なければいいんですけど、その辺がちょっと気をつけた方がいいですよね。
そこは気をつけた方がいい、はい、ということですね。じゃあ見比べることが大切なんですね。さてこの健康診断受けた後はどのように対応策を取っていけばいいんでしょうか。
やっぱりその受けた時はですね、はい、その最初のその異常があったとき、もし基準値よりちょっと外れた場合ですね、実際にその、それで全てがまあ分かるわけじゃないんだけど、もっともし、もっと精密に調べたいときには、要検査とかですね、あるいは要受診とかですね、あるいはひどくなってくると要治療とかっていう、コメントが出ますよね。
はい、
そうなってくると、やっぱりそれに対して少し専門のお医者さんのですね、検査を受ける必要があるんですよね。
なるほど。はい、もう今年度すでに健康診断を受けたという方はもう一度、ね、健康診断の結果を見て、
そうですね、
ちょっと、ね、気になるなという方は病院に行って、ね、
そう
もう一度見てもらった方がいいかもしれませんね。はい、はい、ということで、今月は健康診断の意義とはということで1ヶ月間お話を伺っていきます。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。